ただいまより2021年5月30日第五子日の礼拝を始めます。賛美歌7番主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなるだろう。アーメン。講読文12。講読文12詩42編。ああ神よ、鹿の谷川をしたい歩むがごとく、我が魂は乾けるごとくに神を慕う、生ける神をぞ慕う。
いずれの時には我に来て神の御前に来て、
彼らがひねもす我に向かいて、何時の神はいずくにありやと罵る間は、我昔群れをなして祝いの日を守る多くの人と共に行き、今これらのことを思い起こして、ああ、我が魂よ、何時何ぞうなだるるや、何時神を待ち望め、我に御顔の助けありて、我が神よ、我が魂は我が内にうなだる。 何時の大滝の響きによりてふちふち呼び答え、鹿はあれど昼は主その憐れみを施したも。この歌は我が命の神に捧ぐる祈りなり、何ぞ我を忘れたまいしや、我が骨も砕くるばかりに我が敵はひねもす我に向かいて、ああ我が魂よ何時何ぞうなだるや、何時神を待ち望め、聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書マルコによる福音書1章16節から20節です。マルコによる福音書1章16節から拝読いたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。この静かな下、私どもをこの1週間の毎日の生活の中から解き放ち、この聖なる御堂にお導きくださいましたことを感謝いたします。私どもは日々あなたに支えられ守られつつも、いろいろな悲しみと不安におののいております。世界ではコロナウイルスの感染がいまだ世界に猛威を振るい、人々に恐怖を与えております。私どもは日々の不安に悩んでおります。どうかこの災いから早く逃れさせてください。今この時あなたに礼拝を捧げ、祈りを捧げる私どもに心の平安をお与えください。今朝は新しく越谷教会の伝道師として清水義弘伝道師をお迎えし、御言葉を取り継いでいただこうとしております。あなたの温かい配慮と御心によりまして、清水伝道師を迎えることができましたことを深く感謝いたします。どうか今日の御言葉を通して聖霊の働きによりまして、あなたの御言葉が力強く語られ、私ども聞く一人一人の魂の中にあなたの御言葉を心から正しく理解する力をお与えください。どんな時にもあなたは一人一人を愛し導き、その願いを聞き実現に至らせてくださることを信じ、深く感謝いたします。どうか越谷教会の伝道の道が守られて支えられ、おこらかにこの地における働きができますように祝福してください。幼子から高齢の者に至るまで、あなたの御言葉が、祈りがすべて正しく伝わりますように。この地上においては兄弟同士が敵対し争いを起こし命を奪い合う事件があちこちで起こっております。どうか互いに愛し合い尊重し合い 本当の平和がもたらされますように。病のために苦しむ兄弟、そして日々看病されるそのご家族を支え、癒しの道を示してください。またこのコロナ禍の中で強い使命感を持って病のために戦っている医療従事者の方々、またそれを支える政治を行う方々に、どうかあなたの御支えがありますように、どうかお守りください。またこのために職を失い仕事に行き詰まっている人々が多いことを聞きます。どうか一人一人を支え、その先に希望の光をお与えください。与えられますこの今日から始まる新しい週の一日一日が守られ祝福されますように、このつきません感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌239番、告白をいたします。信仰告白。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きとまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。説教。私の後についてきなさい。清水伝道師です。
今朝、玄関先で姿見に映る自分の姿を見ました。あ、かっこいいなと思ったんです。残念ながらそれは私自身のことではなくて、皆さんにいただいたスーツのことです。この礼服は年度末に皆さんが 私にプレゼントしてくださった礼服です。この礼服を着てこうして講壇に立てること、またこれから順位式に行ってまいりますが、この礼服を着て順位を受け晴れて伝道師として立てられること、本当に感謝しております。とても不思議な気持ちなんです。なぜ自分がこうして皆さんにプレゼントしていただいたスーツを着て講壇に立ってるのか。進学校に入る前から、また進学校に入ってからも、ずっと考えてきたことが一つあります。なぜ神様は静かに礼拝堂に行って御言葉を聞いて黙って帰っていくことを許してくれないんだろう。招かれている人すべてが御言葉を述べ伝えるためにキリストによって建てられている。日々の礼拝の中でそういうふうに教えられました。僕もキリストを述べ伝えるために礼拝堂に来てるのかと思うたびに、そんな大きな仕事を担えるわけないじゃないかと。仕事をしないでただ一人御言葉に聞けたらいいのになって思いながらずっと過ごしていました。キリストにお従いして歩んでいくということはどういうことなんでしょう。イエス様はこのペトロたちの証明を通して私たちに一つ教えてくれているように思います。私たちがキリストに守られて与えられた仕事をするとはどういうことなのか。網を投げて魚を取っている男が2人います。シモンとアンデレです。仕事の真っ最中でした。自分たちの仕事を懸命にこなす平凡な人たち、そんな彼らをイエス様は見つけました。そして彼らに近づいて声をかけます。私の後についてきなさい、私はあなたたちを人間の漁師にしてあげよう。イエス様が私についてきなさいと声をかけたのは、立法学者のように聖書をよく知っているエリートではなかった。また何も仕事がなくて声をかければすぐについてくるような人でもなかった。一生懸命仕事をして日々の糧を得ているシモンとアンデレ。普通であれば、はい分かりましたと自分たちの仕事を放り投げて誰かについて行ったりはしない人たち。しかしイエス様は彼らを選んだ。なぜ彼らでなければならなかったのか。それはイエス様にしかわからないことです。私たちからしてみると、もっとイエス様の仕事に都合のいい人がいるんじゃないのかな、ふさわしい人がいるんじゃないのか、御言葉を述べ伝える能力を持っている人、そんな人を選べばいいのに思ったりするわけです。しかしイエス様にとって彼らは特別な人でした。なぜ選ばれたのかは分かりません。ですが彼らはイエス様にとってご自身が担っている使命を引き継がせたいスペシャルな人たちだった。その一方で私たちが御言葉を述べ伝えるのにふさわしいこの人こそ、そう思うような人も イエス様に選ばれなければイエス様のそばにいることはできません。イエス様と共に働くことはできないんです。その人がどれほど主イエスにお従いしたいそう望んだとしても。ですので私たちもまたイエス様にしかわからない特別な理由でイエス様に手を引かれて歩んでいる。どうして僕だったんだろう、考えないではいられません。ですがそう思いながらも、あの人でもこの人でもなく私がイエス様に選ばれたんだという事実に思わず笑みがこぼれてしまう。なぜなら私たちは誰かに特別に扱われることを願っているからです。先日主任教師から言い渡されていた仕事が終わったんです。それは昨年度の越谷教会教会セミナーで話された越谷幼稚園の保育についての映像の中で話した内容を文字起こしするというものでした。映像の中に子どもたちが幼稚園の中で特別に愛される経験をすることを大切にしているんだという話が出てきます。人間は大人になってから自分の過去を振り返った時に、幼少期に誰かに特別に愛されたという経験を持っている場合、その経験がその人のその後の人生に決定的な影響を与えるそうです。どの先生でもいい、幼稚園の時誰々先生に出会って誰々先生に特別に愛されたんだと思える思い出を持てるようにしたい。それが越谷幼稚園の大切な保育の理念であると私たちの牧師は述べています。特別に愛される喜び、誰かに特別に扱われる、それはとても嬉しいことです。それは大人になった今でも変わらないのではないかと思うんです。キリストと出会う、私はイエス様に特別に愛されている、そんなふうに思えるきっかけ、その始まりの言葉としてイエス様の呼びかけを聞けたなら、私の後についておいで、これは恵みの始まりを告げる言葉です。けれどもその一方でペトロたちにとってイエス様の声かけは聖典の霹靂であったと言えるでしょう。全く思いがけない呼びかけ、仕事の真っ最中なのイエス様に従うための準備、それは一切できなかった。弟子たちに優れた能力があったかどうかは分かりません。ですが一つ、彼らにはキリストに従うために不可欠な要素を持っていました。それはイエス様の呼びかけをそのまま受け入れる心です。イエス様がペトロとアンデレと一緒に歩いていると、船の中で網の手入れをしている男たちを見つけます。その男たちの中にゼベダイという名前の父親を持つヤコブとヨハネという男がいました。お父さんや雇い人たちと一緒に破れた網を繕って次の漁に備える兄弟、父親や従業員と共に仕事に勤しむ生活を送っている兄弟です。イエス様はそんな彼らを見つけるとすぐに彼らに声をかけました。 イエス様に呼びかけられた彼らは網の手入れを放り出して父親と雇い人を船に残しイエス様の後についていった。彼らにもキリストについて行くために置いて行かなければならないものがありました。肉親、仕事、財産、慣れ親しんだ土地、そういったものすべて離れてどこに行くのかもわからない旅に出る。そんな旅に出なければならない理由、それは一つだけ、イエス様に呼ばれたから。この弟子たちの姿に私たちはキリストの選びの厳しさを見ます。その理由は、私たちはキリストに呼びかけられた時、自分が抱えているものに思い煩ってしまうからです。日々の生活のあれこれ、手放したくない多くの人、物、そこに意識がいってしまう。それは当然の心の動きでしょう。ですが、今朝のテキストに示される弟子たちはそうではなかった。ペトロたちは突然呼びかけられたにもかかわらず、その呼びかけに従った。これはとても信仰深い行いのように見えます。しかし、もしかするとそれは私たちが考えるほど難しい決断を彼らはしたわけではなかったのかもしれない。なぜなら、彼らが示した信仰というのは高尚なものでも難しいものでもなくて、とてもシンプルなものだからです。彼らがしたこと、それは私の後についておいでというイエス様の言葉にただ自分を委ねただけなのです。イエス様の言葉に自分を委ねた彼らがどんな歩みをしていたのか、イエス様についていった弟子たちが決して敬虔な歩みができたわけではないこと、私たちはよく知っています。何度教えられてもイエス様の御言葉を受け入れられない弟子たち、最終的には十字架の前にイエス様から離れていってしまった弟子たち。キリストに委ねてもなお委ねきることができない人間の姿、聖書にはよく記されています。ですが一方で、イエス様がどれほど大きな励ましと憐れみを持ってそんな弟子たちを支え続けたのか。キリストに従う、これは従うという言葉から想像するイメージとあまりにかけ離れているように思います。まるで子供の手を引く保護者のように弟子たちと共に歩んだイエス様の姿が福音書のあちこちに記されている。御言葉を述べ伝える仕事を与えられた弟子たちの旅路は苦難に満ちたものではありました。ですが彼らはイエス様に守られながら与えられた仕事をこなしていきます。最も身近にイエス様を感じることができた、いつもそばにいることができたのは、フラッとイエス様のもとに来て話だけ聞いて帰っていった群衆ではなくて、イエス様と共にイエス様の十字架を担って賭けがあるまま一生懸命後をついていった弟子たちです。彼らが最もキリストの恵みに触れている、その弟子たちの歩みの始まり、それが今朝の聖書箇所であるわけです。私の後についてきなさいというイエス様の言葉に自分を委ねて生きる、 するとどういう生き方になるのか、それは福音書の弟子たちの歩みに記されています。委ねること、難しいことです。弟子たちも委ねきれませんでした。それでも最初の呼びかけを弟子たちは聞いてイエス様についていった。だからこそ苦しみのただ中にあって包み込まれるようにイエス様に守られながら、イエス様から与えられた仕事を、ほんの小さい、たくさんのことはできなかったかもしれないけれども、与えられた仕事をこなした、そういった信仰者の在り方が弟子の歩みの中にあります。イエス様に従ってイエス様のお仕事、与えられた仕事をこなしていく、そんな信仰者としての歩み、それはどういうことなのか。今朝の説教準備の中でいろいろ思いを巡らせました。一つ思い出したことがありました。先日越谷幼稚園で年長さんが年中さんの手を握ってお散歩に行くと、そういう日があったんです。残念ながら一度目は天候が悪くて途中で雨が降ってしまって引き返さなければならなかったんですが、その翌々日、とても天気のいい日に、リベンジをして改めて子どもたちはお散歩に行くことができたんです。私も声をかけていただいたので子どもたちと一緒に散歩に出かけました。年長さんには大切な仕事があるんです。自分よりちっちゃな子の手を引いて目的地まで行かなきゃいけない。普段楽しそうに遊んでいる子どもの中には少しだけ表情がこわばっているように見える子もいたんです。私たちの感覚で言えば取るに至らない距離かもしれないけれども、子どもたちにとってはとても長い道のりであったのかな、そんなことを思います。年長さんの手に年中さんの手を握らせるのは先生たちでした。一人一人、あなたはこの子の手を握ってね、先生が手を握らせて準備を整える、そして幼稚園を出発する。子どもたちが歩いている姿を最後尾から見ながらいろんなことを思いました。この小さなお散歩を一人も怪我することなく安全に終えるために先生たちがどれほど気を配っているのかということです。辺りを何度も見回して危険がないかを確認し、小さな車道を歩くときは先生がその車道に出て車を止めて子どもたちが安全に通れるように配慮をしている。だから子どもたちの歩みは安全なわけです。守られてるからです、先生に。その中で子どもたちは、年長さんは自分より少し小さい友達の手を引いて歩んでいる、そして共に目的地に向かっている。彼ら年長さんにしてみればそれは大きな仕事だったかもしれません。ですが彼らはその冒険の中で確かに先生たちに守られて過ごしていた。この姿は私たちの姿のように思います。私たちも多くの危険や苦難のただ中にあって生きてます。ですがもしかすると私たちが気づかないところで、見えないところで、 私の後についてきなさい、と言ったイエス様が私たちを気にかけ、私たちが危険にさらされないように守り続けてくれている、そういったキリストの歩みを私たちは歩んでいる。私たちが担えること、それほど大きなものではないでしょう。子供の小さな手に収まるぐらいのものかもしれない。ですがあなたが御言葉を述べ伝えなさい、この人に、そう呼びかけたイエス様はその人の手を握らせるんです。私たちが握るんじゃない、私たちが自分の力で働いているのではない、すべてキリストによって整えられた歩み、それが信仰者としての歩みであって、キリストの呼びかけ、私の後についてきなさい、その呼びかけに従う歩みである。それは大いなる安心と安全、そして喜びの中の歩みです。私たち一人一人そうです。牧師である、信徒である、そんなことは関係ありません。私たち一人一人そうしてキリストに守られて歩んでいる。だとするならば、過度にキリストから与えられる仕事を恐れる必要はないでしょう。私たちには兄弟姉妹も与えられています。共に目的地に向かう仲間も与えられている。その中で安心して一日一日キリストの恵みの中で過ごしていく、その喜びが今朝の聖書箇所を通して私たちに与えられているのであります。祈りましょう。御在天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今朝こうして私たち一人一人礼拝堂に招いてくださったこと、ありがとうございます。どうか私たち一人一人イエス様から与えられている仕事を受け入れて誠実にこなすことができますように、また私たちの歩みをいつもあなたが守っていてくださること、そのことを心に留めて新しい一日を始めることができますように、どうかこれからも変わらず御言葉と御霊を豊かに注いでください。今日ここに集えなかった兄弟姉妹もおります。どうかその悲しみにあなたが寄り添ってくださいますように、そして共にお礼拝を守れる時を与えてくださいますように、そしてまた未だあなたに出会うことができない人々、どうかその人たちの中に私たち一人一人用いて、一人でも多くの人がキリストに結ばれますように。言い尽くせません感謝と願いを込めて、委ねられない自分さえすべてあなたの御手に委ねることを願って、私たちの主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番。 お捧げいたします。正英544番、忠橋牧師による祝祷構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつも あなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。